おはようございます。3月27日、2021年度の最後の礼拝日を迎えました。コロナも未だに収束に至っていません。また戦火の中にある国々、人々もいらっしゃいますし、また今朝も北海道の方で地震があったでしょうか。そのような中にあります。私たちは心を騒がせることもありますが、この朝もう一度神様の御前に静まって、御言葉にしたいと思います。最初一言お祈りをしたいと思いますので、心を合わせてください。愛する天の父なる神様、尊いお名前をあがめて心から賛美いたします。今朝はこうして子どもたちと一緒のファミリー礼拝を共に捧げることができる恵みを感謝いたします。2021年度の最後の日曜日の礼拝となりました。私たちの教会の歩み、ここに至るまで神様の大きなご愛と恵みと、また導きのうちに過ごすことが許されて、こうしてこの朝を迎えることができありがとうございます。どうぞ私たちが捧げる礼拝が神様に受け入れられるものとなりますように、私たちのすべてを整えてください。いまだにコロナが終わっていません。収束に至っていません。また戦火の中にある国々もあります。そこに住む人々も本当に不安の中、恐れの中に毎日を過ごしておられると思います。また地震もあったりと、私たちは心を騒がせること多くありますが、こうしてこの朝一つところに集まって、あるいはオンラインを通してあなたを礼拝することのできるこの恵みを感謝いたします。あなたの愛する御子イエス・キリストがこの世に救い主として来られ、私たちの罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださったこと、そして3日目によみがえってくださった、その事実を信じる疑いであります。道を求めている方々の上にも神様のさらなる導きがありますように、この礼拝を通して主の皆が崇められ賛美されますように、また子どもたちもこのコロナ禍にあって今春休みを迎えていると思いますが、守られて過ごすことができるように導いてください。この一時を感謝します。また今日はこの後総会が開かれますが、一切をお委ねいたします。感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではいつものように、毎年恒例といいますか、毎年ではないですね、毎月か2ヶ月2回に恒例の写真を通して神様の恵みを振り返りたいと思います。ちょうど2年前ですね、2月でしたけれども、ちょうど2月の24日に新海道の剣道式を行いました。私は少し前の礼拝の中で2020年の2月の23日に剣道式を行いましたと申し上げましたが、実は23日は日曜日でしたので、振り返りの月曜日ですね、24日に、集合写真がありますけれども撮りました。でその時にはまだコロナが拡大する前でしたので、これは台所でのキッチンでのお料理準備していただいた写真ですね。少し明るくて見えにくいかもしれませんけれども、この剣道式の後もですね、お祝い会の時を持つことができました。この写真を見ていただくと、もうすぐお分かりかと思いますけれども、この前の方にですね、串田先生も写っておられます。でちょうど2年前のこの3月の頃の写真はあまりなかったんですけれども、ちょうど今日ですね、3月27日、2年前の今日は、この駐輪場のところに穴を開けてですね、カーポートといいますか、屋根をつける時期でありました。今日4月3日にはもう完成されていたと思いますけれども、これを見ていただきますと、ちょうど三輪車と小さい、この子供用の自転車が映っています。今はそうですね、自転車が数台置いてありますけれども、このような流れとなっています。ちなみにこの子供用の自転車の補助輪というのは、香川県では方言は何て呼びますでしょうかね。補助輪のことをコマと言いますか、あるいはコロと呼んだりしますでしょうかね。コマと言いますか、群馬の方では浜と言いますね。補助輪がついているものを浜付き、浜ありとか、補助輪がないものを 釜なしとかですね、そういう。いろいろ調べますと、地域によっていろんな呼び方があるようです。それはちょっと脱線しましたけれども、いずれにしても補助輪に変わりはありませんけれども、そんな時代を2年前に過ごしていました。では今日は、御心が天で行われるようにというお話です。今日はですね、死の祈りをすべてお話しすることはできませんので、10節を中心にお話ししたいと思います。いくつかの本を参考にしながら、また、イラストですね、なども使っています。今朝、この箇所を開く理由を少しお話ししたいと思います。一つ目は、イエス様が教えてくださった祈りが、ここに書かれているからですね、いわゆる死の祈りと呼ばれるものです。そしてこの祈りは、中を読んでいきますと、先ほど読んでいただきましたが、御心について触れられているということ、そしてこの御心というテーマは、先週のお話の続きにもあるということですね。そして3つ目ですけれども、この後、礼拝の後、皆さんがご存知のように、教会総会、信徒総会が開かれるからでもあります。総会というのは、神様がなしてくださったその恵みを振り返る時ですね。そして感謝して、また特に3月の総会は、新年度に向けて神様の御業とこのご計画に期待するからであります。まあ、5月の場合は、これまでの昨年度を振り返って、恵みを感謝するということですが、3月にしても5月にしても神様の恵みを振り返り感謝し、続けての神様の御心と導きを求める時であることには変わりありません。今朝は今お話ししましたように、この石の祈りの全部を見ることはできませんが、御心について書かれているところをご一緒に考えてみたいと思います。はい、今朝はこのマタイの福音書6章の死の祈りのところですが、少し戻りますと、必ず三条の説教の時にはこれをお話しすることですが、マタイの5章からイエス様の三条の説教が始まるわけです。で、誰に対して語られたメッセージかということをまず考える必要があるわけですね。5章の1節を見ますと、その群衆を見てイエスは山に登られたとあります。そして2節には、そこでイエスは座って彼らに教え始められたとありますので、彼らというのは第一義には弟子たちを指しています。ですからよく言われる三条の説教は、イエス様のことを全く分からない、理解していない人たちに対してお話ししたのではなく、弟子たちにですね、語られたということをまず押さえたいと思います。なぜそのことを押さえる必要があるかと言いますと、マタイの5章、6章、7章をずっと読んでいくと、例えば今の時代に私たちに当てはめるときに、クリスチャンである私たちがこの三条の説教、5章、6章、7章を読んで、それを実行する、あるいは行うということをするわけですが、まだ神様を信じていない方が、この5章、6章、7章を読んだときに、それを実際に実践することはできないということですね。でも、この同じ三条の説教の最後の7章の28節を見ますと、群衆はその教えに驚いたということが7章の最後あたりに書いているわけですね。ですから弟子たちに、直接的には弟子たちに語られたメッセージではありましたが、おそらく群衆たちもイエス様についてきたことだろうと思います。ですから群衆も後からついてきてお話を聞いていた、そして驚いた様子が書かれているというこの点もですね、私たちは押さえたいと思います。はい、死の祈りというのはイエス様が弟子たちに、そして私たちに教えてくださった祈りです。大きく分けて2つの部分からなることが分かると思います。1つは神様を褒めたたえている部分、祈り、あるいは賛美している部分といえるかもしれません。9節と10節を見ていただきますと、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、皆が崇められますようにと、これまで私たちはいつも礼拝の中での父の祈りではそのように祈っています。 皆が聖なるものとされますようにということ。そして10節では御国が来ますように、御心が天に行われるように地でも行われますようにとあります。で、今黄色いところの皆と実節の御国、御心とありますけれども、実際にはあなたの皆、あなたの御国、あなたの御心と、神様の皆、お名前ですね、まあ、神様ご自身がということでもあるわけですが、そして神様の御国、神様の御心ということです。すみません、ここ何か薄かったので何も映ってませんけれども、御国をイメージしたイラストでしたけれども、ちょっと映っていませんが、そういうことです。そして主の祈りの大切な点を理解してから、私たちは今日の中心のマタイ、ごめんなさい、7章10節とありますが、6章の10節の御言葉を考えたいと思います。主の祈りは全体を考えるときに、まず一つ目として祈りの対象がはっきりしているということですね。天にまします我らの父よ、天におられる私たちの父なる神様と呼びかけてお祈りすることができる、天地万物の作り主である神様を私たちは礼拝し、またその方にお祈りするので、祈りの対象がはっきりしています。そして二つ目は祈りの内容ですね。祈りの内容がよくわかります。つまりこの地の祈りを読むときに、また見るときに、何を祈っているのかがはっきりと書かれているわけですね。そして三つ目として、私たちにとって祈りの模範であること、まあ、模範というのは一番下にありますように、お手本ですね。私たちにとって祈りのお手本が、まさに主が教えてくださった、イエス様が教えてくださった祈りであるということ。そしてもう一つ、四つ目ですが、私たちの祈りがどのような祈りになっているかということを、この主の祈りを通して、まあ、点検できるということ、まあ、自己点検といいますか、自分が普段祈っている祈りは主の祈りと照らし合わせるとですね、どういう祈りになっているかということです。どなたでも点検できると思いますけれども、この矢印にありますように、私たちのお祈りは、まあ、どうしてもですね、お願いが多くなってしまうかと思います。私自身も先ほど のメッセージ前のお祈りでもお願いが多かったかなと思ってしまいますし、普段のお祈りでもお願いが多いかもしれません。それでもこの主の祈りを通してどのように祈ったらよいのかということがよくわかりますので、やはり主の祈りというのは祈りのお手本であるということですね。私たちどうしてもこれこれしてください、これこれできますようにというお願いが多いわけですが、神様に賛美、皆をお名前を崇めること、賛美すること、感謝もそうですし、悔い改めることも祈りの中に必要なことですけれども、そういうことが書かれています。では主の祈りの背景について考えたいと思いますが、この主の祈りというのはマタイの福音書とルカの福音書に出てくるわけです。実は私たちが開いていますマタイの福音書には、その主の祈りの背景についてはルカほどですね、ルカの福音書ほど詳しく書かれていないといいますか、ルカの福音書の方がもう少しその背景が書かれています。開かなくて結構ですけども、ルカの福音書の11章の1節と2節にはこのように書かれています。弟子の一人がイエスに言った。主よ、中略少し飛ばしますが、私たちも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさいと言って、主の祈りを教えてくださったわけです。おそらくイエス様はその宣教の中で、また弟子たちに教える中で、主の祈りを何度か教えられたかもしれません。このように弟子がイエス様のもとにやってきて、祈りを教えてくださいと尋ねて聞いて、イエス様はそれに対して答えてくださったのが、まさに主の祈りでした。弟子たちが私たちにも祈りを教えてくださいと尋ねて、そこにそれに答えてくださったのが主の祈りですから、私たちも普段の生活の中でどう祈ったらいいのかわからないときに、 御霊なる神様を助けてくださいますが、祈ることを教えてくださいと、まあ、素直にですね、祈ることもできるかもしれません。すでに弟子たちが、ごめんなさい、弟子がイエス様に祈りを教えてくださいと尋ねて、それを教えてくださったのが死の祈りですから、その死の祈りが私たちにとっても祈りの基本、お手本、模範で、あると同時に、また具体的にさらに私たちは祈ることを教えてくださいと神様に、そのことをお祈りすることができるのではないでしょうか。そして7節の前半を見ていただきたいと思います。ごめんなさい、10節の前半ですね。御国が来ますようにとあります。あなたの御国が来ますように。御国というのは皆さんもご存知のように神様のご支配を指しています。御国ですね、つまり王国ということです。神様は王様であって、またこれは終末的な究極的なことですけれども、神の国の完成があるということです。つまり神様のご支配が御国ということは、神様のご支配がさらに広がって、やがて神の国の完成を祈る祈りが、あなたの御国が来ますようにというものです。神様のご支配が広がるということは、この地上にあとはそれは福音が広がっていく祈り、ある人は宣教の祈りでもあると言いました。つまり神様のご支配というのは、私たちの心の中で、心の領域で神様のご支配が広がるということとともに、最終的な文字通りの御国が完成するようにという祈りが、この御国が来ますようにという祈りの中に含まれているわけです。イエス様も宣教を開始された時の一番最初の声が、第一声がこうでした。悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと語られたわけですね。それをもって宣教を開始されました。バプテスマのヨハネもそうでしたね。悔い改めなさい、天の御国は近づいたからというものです。神の御国とか御国、神の国、天国というのは、厳密な違いもあるかもしれませんけれども、一つの同じ別の角度からの表現と考えていただければと思います。神様は王様ですから支配者、そして私たちは王様のしもべという関係であるということですね。そのことも、押さえていただきたいと思います。そして今日の中心的な10節の後半を見ますと、御心が天で行われるように地でも行われますようにということです。やはり10節の後半というのは、この10節の前半と密接に関係しています。御心については先週お話ししましたので、改めて詳しいことはここでは省略します。まとめるならば、御心というのは神様のご意志、ご計画、身思い、あるいは目的などを指しています。まさに祈りというのは、こうしてください、ああしてくださいというお願いが多いわけですが、やはり神様の御心がなるようにというのが祈りの一番大切な点かと思います。先週もお話ししましたように、明らかにされている御心については、その御心に従っていく信仰と従順と謙遜と服従が必要かと思います。明らかにされていない事柄については、具体的に神様の導きと、また神様の具体的なその道を私たちは祈り求めていくわけです。今日のところは少し離れるかもしれませんけれども、私たちは御心に沿った祈りをするときにどういう結果になるかということを、皆さんとご一緒にですね、一箇所だけ開きたいと思います。御心に沿った祈りをするということですが、第一ヨハネの5章14節をお開きください。新約聖書の484ページです。よく御心のことは私たち耳にします。そして祈りとの関係で神様はどのような約束をしてくださっているのかということをご一緒に見ていきたいと思います。 皆さんとご一緒にお読みします。新約聖書の484ページのヨハネの手紙第1の5章の14節と15節、2つですね、ごめんなさい、2節ですね、14節と15節をご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。では、はい、3、はい。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。ありがとうございます。時々この箇所を引用してお分かしされる方もいらっしゃいますけれども、本当に何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信ですとあります。しかも私たちが願うことは何でも御心に従って願うときですね、神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことを既に手にしていると分かりますとあります。大切な神様の私たちに対する約束だと思います。では御心のに従って祈られた、その祈りの大きなお手本といいますか、模範はイエス様のお祈りですね。ご存知のようにゲッセマでの園での祈りです。先ほど招きの言葉で読んでいただいたマタイの福音書26章のところですけれども、もう一部だけですが、イエス様はゲッセマの園でこの杯、つまり十字架の苦難と死を、できますならばこの杯をと祈られましたけれども、その中でしかし天の父なる神様に向かって、しかし私の、あの、受けていましたが、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈られました。その直後、どうぞ御心の通りになさってくださいと続けて祈られたわけですね。どうぞ御心の通りになさってくださいというのは、先ほど開きましたマタイの福音書の6章のあなたの御心が行われますようにと同じですね、そっくりの表現であるということです。イエス様の祈りは、ゲスマネでの園での祈りは、このように神様の、父なる神様の御心がなるようにという祈りでありました。はい、御心が天で行われるのは当然のことですね。しかもそれだけで終わらず、またマタイの福音書6章に戻っていただきたいと思いますが、地でも行われますようにという祈りをイエス様は教えてくださいました。つまり今この地上に生かされている間も、私たちは御心が行われるようにと祈り願い求めます。まあ、裏を返せばですね、逆に言うならば、この地上において神様の御心が行われてない現実があるわけですね。ですからそのことを、その現実を知って、まあ、心を痛めることもあります。実際に心を痛めて、さらに主の御心が行われるように祈るお互いでありたいと思います。今の社会や世界を見てもよくお分かりのことと思います。戦火の中にある国々、女性や子どもたちが本当に、戦火に巻き込まれてですね、いる地域もありますし、弱い者たちが、弱い方々が本当に虐げられている。それほどの司会者のお祈りもありましたように、そういう社会、世界の中にあります。さて、先ほども申し上げましたが、今日は3月の27日です。2021年度の最後の礼拝ですけれども、2021年度を振り返って、皆さんにとってはどんな年度だったでしょうか。今ここで皆さん一人一人にお分かししていただくことはいたしませんけれども、子どもたちも、ちょうどですね、卒業卒園を迎えて、これから進級したり進学していくわけですけれども、 子どもたちもですね、振り返ってこの1年間を、1年間といいますか、1年度、2021年度を振り返って神様の恵みと数々の祝福を数え、感謝を捧げたいと思います。しかもこれからこの私たち一人一人ですね、この自分にも教会全体にも、教会全体といった場合、国分のキリスト教会もそうですが、キリストの体の教会全体にも、さらに主の御心が行われるように共に祈っていきたいと思います。そして特にこの後の総会を神様に大いにお委ねして、御心と導きを求めていく総会としたいと思います。では最後に暗唱聖句といいますか、今週の言葉をお読みして終わりたいと思います。これはやはりイエス様の言葉ですので、ご一緒にお読みして終わりたいと思います。では一緒にお読みいたします。3回、私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためです。ヨハネの福音書6章38節。最後にお祈りして終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。今年度最後の日曜日の礼拝を子供たちと一緒にあなたに捧げることができまして、ありがとうございました。神様は本当に愛と恵みに満ちておられる方であり、日々私たちの歩みを確かなものにし、また憐れみと慈しみを注いでくださる方であることを信じてありがとうございます。今日は主の祈りの一部ではありますけれども、共に開くことができてありがとうございます。御心について先週に続いて神様共に学びましたが、さらに私たちが神様の御心が何であるかを悟り、またそのことを理解し、神様の導きと御心に従っていく私たち個人個人、そして教会全体としてください。私たちの歩みは本当に自分の中心の歩みでしかありません。神様の御心や導きを求めるよりも、自分のお願いをお祈りの中でお祈りしてしまうことの多いものですが、神様が語られる御言葉を通して私たちにさらに祈る祈りをお教えください。子どもたちもこれから4月を迎え、さらに、進級したり進学したりしますが、子どもたちの上にも、そしてお年を重ねておられる方々の上にも、引き続き神様の守りと支えが、辞める方々の上にも神様の日々の支えがありますように、このひとときを感謝いたします。引き続きこの礼拝を通して主を賛美することができますように、すべてをお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。